私は今回、日本広告について、質問をいたします。まず最初に、相川継承出世についてであります。本町は、県下でも有数な自然に恵まれた町であります。町を代表し、誇れる町並みや自然、風景を町の財産として、後世に残すことを目的に、相川継承十選が制定されました。町民の財産として大切に残していこうということであります。十選全般にわたり質問をしてまいりますが、中でも塩川滝は本町で一番の観光地でありますこと、十選の中でも最上位に位置するものと思います。塩川滝周辺には岩玉湖が群生しておりまして、夏になりますと大きな葉の根元に数輪の紫の花をつけます。毎年涼と花を求めて多くの行楽客が訪れておりまして、賑わいを見せているところであります。ところが数年前から一部心ない人たちによって丹波橋の上から岩タバコが毎年盗掘されておりますことから、早急に保全対策を講じていただきたいと思います。一方、景観にそぐわない丹波橋は自然との調和に問題があり、極めて不良であります。さらに下流側奥には巨大な砂防ダム、側溝ダムが建設された結果、山が大きく削り取られ、昔の面影はなく不憫であります。河川も改修によって数多くの堰が作られ、多少をコンクリート化し水路化されたことから、数箇所が滝のように急流化しております。中津川は支流の中でも最も自然が残っておりましたことから、豊かな生態系を育んでおりました塩川も生態系に深刻な悪影響が出ております。カジカやホタル、カワエビ、モクズガニ、ヤマメ等が絶滅に瀕しております。かけがえのない塩川滝周辺の自然を守り、次の世代に残すためには生態系に配慮した整備をすべきと思います。ここで2点について伺います。全橋は周囲の景観に溶け込んだ小さな太鼓橋で大変好評でありましたが、対照的に全橋は川幅いっぱいに限られておりまして、2階から滝壺を見下ろす設計であり、極めて不評であります。そこで景観に合った橋の架け替えを検討すべきと思いますが、今後の方策について伺います。塩川滝下流の河川改修が行われた結果、生態系に多大な影響を及ぼしておりますが、生態系保全の立場から今後の取り組みについて伺います。次に、半原小学校用地拡張に伴う土地取得の進捗状況についてであります。半原小学校用地の拡張計画が 大幅に遅れているようであります。計画から10年経過しており、地権者から不満の声が上がっておりますことから、早期の買い上げに向けて努力をしていただきたいと思います。一方、ちょうど資料館の保全に向けての耐久調査が終わったようでありますが、調査結果を踏まえた今後の方策について2点伺います。資料館の耐久調査結果を踏まえた今後の保全候補地と方策について、用地買収計画が大幅に遅れた理由について、次に介護保険制度についてであります。平成12年にスタートした介護保険制度も、まもなく3年間の折半を迎えるわけでありますが、課題や問題点が多く指摘されているところであります。希望しても施設に入所できない待機者の増加や、介護を提供する業者と受給者の間にも様々なトラブルも発生しているようであります。佐賀県では、老夫婦が介護費の負担に耐えきれず、無理心中を図り、夫が殺人罪で起訴されるという痛ましい事件も発生しております。居宅介護では、地方性老人の増加に伴う課題も多く、家族介護の支援にも力を入れていかなければいけないと思います。そこで、3年間の決算内容と、高齢者世帯や独居老人の対応、グループホームや有償ボランティア、NPO 設置に向けての取り組みと課題について伺います。最後は、リバースモーゲージについてであります。厚生労働省は、所得の少ないお年寄りに対し、住宅等の不動産を担保に、生活費を貸し付け、死亡後に不動産を売却して清算する、リバースモーゲージ制度の導入を、実施主体の準備が整い次第に、早ければ年明けにも実施したい考えのようであります。逆の抵当の意味を持つリバースモーゲージは、借金を毎月返済して不動産を取得する住宅ローンとは逆に、毎月お金を借りて、最後に不動産で返済する制度でありまして、住宅担保年金とも呼ばれております。低所得の高齢者にとっては、大変ありがたい制度であり、一日も早い購入が望まれるところであります。導入に向けての本庁の取り組みを伺います。以上、4項目について答弁を求め、1回目の質問を終わります。
ご答弁を申し上げます。はじめに、相川景勝実践についての塩川滝の滝壺付近にかけております。龍神橋についてのご質問でございますが、この橋は塩川滝周辺観光開発事業の一環として整備したものであります。設計にあたりましては、南沢を管理いたします神奈川県アスリート牧事務所の指導を受けたものでありまして、特に南沢は多忙指定地として指定がされており、一定の制限の中で構造と安全性を総合的に考慮をし設計されたものであります。 橋の構造は工事施工箇所の地形が非常に険しいことから、橋にかかります重量を軽減する設計としまして、鋼鉄製の橋梁としたものであります。橋は階段部分を含み、延長が24メートル。橋梁本体の長さであります、橋の部分の長さは約18メートル。有効幅員 1.5 メートルであります。このように、ある程度の橋の長さがありますのは、橋脚が潮川滝からの水の流れを妨げず、また滝の干渉を見ることもですね、可能な箇所などを検討した上で決定したものであります。また、この橋の高さにつきましては、橋を干渉される方々に滝のしぶきがかからない高さで、出水地の影響も受けずに、その上、この滝の石碑の高さなどを考慮し、決定したものでありまして、川の安全性と観光客に最大限配慮してですね、整備したものでありますので、現在のところ、架け替えは考えておりません。次に、南沢の改修でありますが、本河川南沢は、土石流危険経由にも指定されておりますことから、改修につきましては、県で砂防事業の流路工として、平成4年から平成9年の6年間にわたり、560メートルを整備したものであります。この流路工の整備につきましては、台風や集中豪雨など、度重なる被害により、沢の氾濫や周囲の崖崩れなどが発生したことから、こうした災害を未然に防ぐことを第一位とし、潮川滝周辺観光開発事業と合わせ、香川県におきまして、計画的に整備がされたわけであります。このようなことから、自然の特性や景観を生かした、水に親しみの持てる石を張り巡らせた御案や、自然に優しい工法などの考えを取り入れた、敷き張りのない、コンクリート敷き張りですね、コンクリート敷き張りのない、自然に近い水の流れが生み出されております。また、この流度の護岸の高さにつきましても、砂防施設として整備を行いましたことから、本河川の計画高水位より余裕を持たせておりますので、ある程度、高さの高い護岸となっておりますし、構造においても、砂防施設としての基準に適したもので、整備されたわけでありまして、生態系にも可能な限り配慮した工法と伺っているところであります。次にご質問の郷土資料館の耐久調査でありますが、この調査は半原小学校の敷地内に建設されております資料館の取り扱いをどうするか、方向性を考える上での参考とするために、耐久度調査を専門業者に委託をして実施をしたところであります。調査期間は平成14年4月から8月末までの4ヶ月間で、調査内容は全体構造及び外壁等の老朽度や傷み具合の把握、床下、天井裏の骨組みの構造及び部材の状況、そして外観や内部の目視調査を行ったわけであります。この調査結果によりますと、外観、 内部、そして屋根周りの目視検査では、外装材については、部分的に外壁、下見板、土台、ひさしの屋根葺き材を取り替えること、内装材については、廊下の床組みが何箇所か傷んでおり、床板を取り替えることなどの対応をすることで、移築に耐えられるとの調査結果が出ております。また、今後の保全候補地と方策についてでありますが、先般10月1日に共同博物館建設委員会を開催し、その中で現在の社会情勢をはじめ、国、県の動向、そして庶民の皆さんのご意向などを総合的に判断をし、博物館建設をスタート地点の白紙に戻す、つまり共同資料館の建設について研究することで、委員の皆さんのご承認をいただいているところでもあります。この結果を踏まえまして、現在あります共同資料館を今後どう整備していくか、半原小学校国定者、半原小学校校庭拡張事業との兼ね合いもありますし、さまざまなご意見もありますことから、今年度は障害学習課を主体に内部の職員によります研究会を作りまして、その中で郷土資料館の問題を研究しているところでございます。そして15年度から新たにこの問題を協議していただくための検討委員会を設けまして、資料館整備に関する総合的な問題について検討をさせていただきたいと考えております。この委員会の委員の構成などにつきましては、今までの郷土博物館建設委員の皆さんを視野に入れながら、新たに一般公募の方、地域の建築大工の組合の代表の方などにもご参画をいただいた中で、郷土資料館の方向性を見定めてまいりたいと考えているというところでございます。次に、用地買収計画が遅れたご質問でございますが、今回の半原小学校校地拡張事業につきましては、面積が2315平米、地権者5名の方々が用地買収計画の対象で、ありました。買収にあたりましては、地権者の方々の合意がなかなか得られず、こうした交渉を続ける中で、5名中4名の方が代替地を希望をされ、残りの1名の方が現金という条件でありましたので、事業を進めるにあたり、平成6年に署名を持って確認いたしたところであります。代替候補地につきましては、計画当初から、宇都宮地域内に限定がされましたことから、難重を極め、特に代替地の選定に対しましては、いろいろのお考えもあるようで、難航をしてしたところでもございます。再三再四、代替地を提出する中で、平成8年、一度は地権者全員の了承が得られたところでありましたが、最終的には、代替地請求者との合意に至らなかったということでございます。さらに、ルールの経緯を経まして、新たな代替地探しに定期努力してまいったところでありますが、その後、居住を住んでいられた方ですね、代替希望者1名の方に、代替候補地が見つかり、度重なる協議の結果、平成10年、地権者と代替請求者との合意がされましたので、平成12年、土地売買契約の締結ならずに、建物等の物件受却保証契約の締結が成立したところでもあります。特に、誘致交渉にはですね、地権者それぞれの思いやご要望がございまして、代替地の選定には大変時間を要するものであり、これを一致に至っているところ ご理解をいただきたいと思います。まあ、今後は学校敷地に隣接している土地から順次計画を持って用地買収に取り組んでまいりたいと存じます。続きまして、介護保険制度についてのご質問でありますが、3年目を迎え、本制度も課題はありますものの、順調に推移をしまして、ようやく定着をしてきたところであります。そこで3年間の決算内容でありますが、まず介護者の認定の状況であります。平成12年度においては411人、平成13年度は450人、そして本年10月の時点でありますけど、496人を要介護認定しております。高齢者等に対する要介護認定率で申し上げますと、制度開始初年度は8% でしたが、本年度は 9% とわずかではありますが、上昇をしております。神奈川県では平均が 11.7%、全国においては平均は 12.8% となっており、本庁は要介護の出現率と言いますか、要介護者になる方が少ない低い状況であります。次にサービスの利用状況でございますけど、制度ができた当初の平成12年度は、在宅サービス利用者は月平均195人、施設サービス利用者は119人でしたが、平成13年度では在宅が201人、施設が129人、平成14年度では在宅が249人、施設が150人となっておりまして、平成12年度と比較しまして、本年度は在宅サービス、施設サービスとも 1.3 倍の伸びとなっております。次に保険給付では、平成12年度の1ヶ月間平均は5624万円、13年度は1ヶ月平均5950万円となっており、本年度につきましては、1ヶ月平均6936万円が見込まれるところであります。平成12年度と比較いたしまして、平成13年度は 1.1 倍、平成14年度は 1.2 倍と、保険給付費は年々増加をしております。次に、グループホームの取り組みと課題についてでありますけど、グループホームにつきましては、介護保険の指定事業所でありますので、設置をする場合は、神奈川県の指定を受ける必要があります。まだ町内には設置されておりませんが、地方性高齢者が落ち着いて生活ができる場としても、高い評価を得ており、設置につきましては、地域との関わりが、これが重要な施設でもあります。地域住民の理解を得ながら、整備の促進に努めてまいりたいと存じております。次に、高齢者世帯や、一人暮らし世帯の対応、ボランティア、NPO の関係でありますが、一人暮らしの高齢者や高齢者夫婦など、介護保険のサービスを必要としないが、体の衰えや精神的不安のために、見守りや相談など、何らかの支援を必要とされる高齢者の増加とともに、こうした病院の高齢者の方が、住み慣れた地域や、自宅で安心して生活ができるための生活支援や 介護の必要な状況にならないための介護予防が今後ますます重要になってまいります。現在本庁の介護保険の認定者は、先ほど申し上げました通り、高齢者全体の1割にも満たないわけでありまして、残り9割以上の方はいわば介護保険サービスの必要とされない高齢者となっております。その方々がいつまでもお元気で生活されることは、全ての高齢者やご家族の願いでもあります。また地域には介護保険では対応できない様々な問題を抱えたケースも増えてきております。当事者や公共の機関だけでは解決できない地域の福祉的な課題は、地域福祉コミュニティの新たな考え方が重要であり、自治会やボランティア、さらに NPO といった地域の住民の方々の参加が欠かせないものであります。NPO の全国的な展開を見ますと、介護保険制度施行後、介護保険では受けられないサービスを受け持ちまして、地域で利用者の輪を広げ、介護保険制度でカバーできないサービスを、この NPO 法人がですね、受け持つことによって、介護保険制度そのものを補完していることもあるわけでございます。高齢者を取り巻く福祉環境はですね、多様化、複雑化してきておりまして、やはり地域において住民自らがお互いに支え合っていく必要があると思います。本庁におきましては、有償ボランティアという形で、町の社会福祉協議会が行っております、愛川福祉サービス協会の会員組織があります。この会は、調理や掃除、洗濯や買い物などの家事援助や食事の介助、排泄、通院、入浴などの身体介助と幅広いサービスを提供しておられます。また、業界の高齢者を抱えるご家族やその地域の方々が自主的に集まりを持って昼食会やお話し会などを積極的に展開をされているボランティアグループもあります。まあ、これからもそのようなボランティアグループの活動が町内全体に広がるよう支援をしてまいりたいと考えております。続きまして、リバースモゲージについてのご質問でございますが、リバースモゲージは、所得の少ないお年寄りに対し、自宅などの不動産を担保に生活費を貸して、当人が死亡された後に、その不動産を売却して、借入金を一括返済するシステムでありまして、現金収入の少ないお年寄りが、見慣れた家を手放すことなく、医療や介護などを安心して受けられるようにするのが狙いであります。県下では、藤沢市が平成5年度からこの制度を取り入れておりますが、債務保証や金融機関の理解、法定相続人への対応など課題が多いようであります。また、運用面でも不動産価格が下落により担保割れになるなど、いろいろな問題が生じているようでもあります。しかし、国では高齢社会対策大綱の中で、自助努力による高齢期の所得確保への支援ということで、高齢者の方が所有をする資産を活用をしまして、高齢期の生活資金を賄う方法について、環境整備を推進することになっております。ことから、現在、新聞報道などにあ ありますように、リバースモゲージとしての生活福祉資金貸付制度について、厚生労働省において検討がされているところであります。でこの制度の実施主体は、県の社会福祉協議会となる方針でありまして、申請を受け付ける窓口は、本庁の社会福祉協議会となり、申請を受けると、県社会福祉協議会が弁護士や不動産鑑定士などで作る審査委員会において、貸付限度額などを決定していく仕組みとなるようであります。まだこれ決定したわけでございませんけど、そのような仕組みになるようという、なるということでお聞きをしております。またこの制度は、高齢化社会を安心して生活していただくための全国一律の新制度として注目されていますが、詳細な情報や説明会がまだされていないのが現状であります。従いまして、町としては国の動向や県の社会福祉協議会の準備状況を見守りながら、今後窓口となる町の社会福祉協議会と連携を密にしまして、対応してまいりたいと考えているところであります。以上でございます。
5番、小倉君。
はい、再質問します。まずですね、軽症受診の環境なんですが、この龍神橋ですね、この龍神橋は、消化滝周辺観光開発事業の一環として、河川改修とともに整備されたということは分かりました。そしてですね、この事業は中止されたわけですが、今考えてみますと、とても残念であります。龍神橋が老朽化したらですね、直さないでほしいですね。そして、景観に合った橋を架けていただきたいと思います。河川改修ですけれども、この河川改修はですね、生態系に可能な限り配慮した工法ということであるわけですが、どのようにね、どのような配慮があったのかですね、伺っておきたいと思います。
環境経済部長、井上君。
環境経済部長。町長が答弁いたしましたように、県におきましてですね、たびたび災害があったということ、そして、砂防指定地ということで、周辺地域の安全を第一として、さらに景観や自然生態への配慮など、整備時点でのですね、考え方、広報技術を持って整備されたものと認識をしております。ご案内のように、本庁におきましても、小山農道等の整備にあたりまして、生態系に配慮しました方法等を検討しながら、進めているところでありまして、生態系に対する配慮、あるいは方法等における技術の進歩なども含めまして、公共事業のあり方というものはですね、大変変わってきているわけであります。従いまして、南側に限らず、今後ですね、新設あるいは改修等必要な公共の工事にあたりましては、一層努力していくことが必要と考えておりますし、南沢につきましても、今後ですね、改修等の必要を添えた時点で、県にもその旨を要請してまいりたいと考えております。以上です。
ご飯、小倉君。
はい、わかりました。県もね、要するにその言ってるですね、この、配慮したということですが、部長はね、これは本当に配慮したというふうに思ってられるのかですね、現場を確認されたのか、所見を伺いたいと思います。
環境経済部長の井上君。
環境経済部長、現場につきましては再三ですね、見ております。今申し上げましたように整備時点でのですね、考え方、技術を持って、それに
ましたというふうなことだと思います。以上です。
ワン、オレゴン、
あんまりいい答弁になってないと思います。配慮するということはですね、そんな簡単なことじゃないんですよ。ね、私は配慮しない工事がなされたというふうに思ってますよ。このですね、河川改修見ますとですね、数箇所に堰堤が作られておりますし、水路化されて直線化されております。そしてですね、急流になっているところが3箇所ばかりあるんですが、ここにはですね、清水溝が設けられておりまして、コンクリートでですね、箇所をですね、コンクリート化しておりまして、水がジングザグに流れるようにということで、コンクリートのですね、清水溝ができているんですが、これはですね、とんでもないことでね、これをどうしてね、瀬竹に配慮したのかということをですね、伺いたいですね、本当に。この流れの強いところはですね、以前はね、その大きな石がありまして、やや階段状況といいますか、ということになってたんですよ。でそうであればですね、その自由に上流下流をですね、行き来することができるんですが、この堰堤ですとかね、この清水溝というのはですね、ここで止めてしまうんですね。できません。例えばあそこには梶川が光りました。梶川はですね、その堰堤があると登ることはできないんです。平等がそろっされておれば別ですが、段差を登ることができないんですよ。これは木材の方いっぱいいましたけど、木材にもしっかりですね。そして防水した時にはですね、草むらなんかに避難するということで、防水が始まりますと早めのうちに脱出するんですかね。そういうことがですね、この水路化されたことによって、これは海岸上にですね、両岸が整備されております。私も南合同庁舎、昨日行ってまいりました。担当者から話は伺ってきましたけどね。ですけど、私はスペシャリストではないわけで、サボに関してはそうかもしれませんけどね、生態系に対してはよくわからないというのを言ってましたよ。ですから、私は配慮がされたとは思ってません。今後ね、今この地方に元に戻してくるとは言いませんけど、これからですね、ぜひね、生態系に配慮して、ね、いただきたいと思いますね。次にですね、岩田鉾の関係なんですが、これは今業者が取りに来ておりまして、ちょっと困ってるんですけどね、この御前についてどのような考えでいるのか、伺っていきます。
障害学士課長、大田君。障害学士課長、岩田鉾の御前の関係ですけども、岩田鉾はですね、日陰のこう湿ったところにの岩盤にですね、見られます。岩田箱はこれでも本田議員からもちょっと話してきたんですけども、特に塩川崎にはですね、群生地ということで、たくさん出ております。で、特に規模が大きいんですね、塩川崎はね。そういったことで、手軽に、橋から見れるということも、これも貴重なことであります。それから岩田はこれにですね、日陰の湿った岩盤、特にあそこは岩盤が湿っておりますので、その環境をですね、生態環境を今のままで、崩さないままでですね、置けば、保護にもつながると思います。それで、先般そういうお話を聞きましたので、商工課の方でですね、岩田箱の保全を含めた、看板を立てました。これが特にですね、岩田箱がここにあるから、取っちゃダメだよということですとですね、知らなかった方にも、ここには岩田箱があるのかなと、そういう意味を含めまして、自然を大切にしましょうというような、看板を設置をし、啓蒙を図ってきたわけでございますけれども、 まあこれからはですね、そういう業として取りに来てるんだというのはお話を聞きましたんで、これは今初めて聞いたわけですけども、そのようなことの、内容にですね、これから再度お話を検討していきたいと思っています。ワンオルゴン、はい、わかりました。看板というのはね、私もお願いして、つけていただいているんですが、まあ、非常に小さいもので、どこにあるのかわかんないという状況です。私はね、もっとですね、目立つですね、大きな看板を、ぜひですね、立てていただきたいんですよ。ね。で、そうしないとですね、いくら注意をしてもですね、なかなか聞いてもらえないということがありますのでね、ぜひ設置を考えていただきたいと思います。まあ、次に、マタリ橋の、まあ、周辺の関係ですが、まあ、マタリ橋からですね、まあ、渋山に通じる通学路のですね、山側にですね、まあ、山藤が見事に咲いております。まあ、ところがですね、この吹き付けたコンクリートがね、大きくひび割れておりまして、まあ、落下の危険性があります。まあ、工事を計画されているのか、伺っていきます。
マタリ橋左岸の乗り上につきましては、本年度、厚み土木事務所において、災害防止、防止工事が計画がされておりますので、まあ、お話にありましたら、ヒノキ、いっぱい咲いておりますので、これを刈り取らずに、登っていただくよう、町としても要望いたしております。
4番、オルゴン。はい。わかりました。ぜひですね、早めの工事をお願いしたいですね。それから、この辺りには実は、まあ、町の辺りのシンボルと言いますかね、大きな欅がございましてね、これは、まあ、青葉城の映像国になっているんですが、まあ、辺り橋の架け替え工事とかですね、まあ、大正幹線の関係衝動ですね、あると思うんですが、まあ、保全に向けてね、何か検討されているのか、伺います。
警察の山本君、警察事務所。まず、渡り橋の架け替え事業につきましては、平成15年に、調査設計を行って、平成16年度以降に事業に着手をしたいという、ことを県からお聞きをいたしております。で、欅に繁殖しております青葉塾への対応でありますけども、マタリ橋の架け替え事業だけを考えますと、本事業の工事施工時期が青葉塾に影響の少ない中津川の活水地で、あると考えられますので、青葉塾の政策には直接的には影響はないのだと思っています。しかしながら、この契約が存在しております中津川の御飯につきましては、現在未整備に、となっておりますので、今後の安全性などを考えますと、この辺りの開会事業、あるいはこの御飯整備を行うに値する場合によっては、この契約を消費しなければならない場合もあり得ると思っています。
オルゴン、はい、わかりました。まあ、この青葉塾っていうのはね、なんか東南アジアから渡ってくるですね、夏の渡り鳥で、まあ、フクロウの仲間であるわけですけど、これはですね、毎年同じ時期でね、同じ木に、帰ってくるんですね。そして非常にお数を減らしております。まあ、大木がなかなか切り倒されてですね、まあ、色のある大木がですね、減ってきたということがあるんですが、まあ、なんとかですね、できるものならね、まあ、残して、まあ、いただきたいな、というふうに思います。要望にしておきます。まあ、次に、まあ、女のですね、愛川橋の関係ですが、まあ、愛川橋のたもつとですね、左岸側にですね、まあ、歴史塔、ですね、岩盤の上に歴史塔があるんですが、まあ、崩れておりまして、まあ、上部オーバーハング状態になって、まあ、おります。そこでですね、何か対策を検討されているのか、
警察部長、山本君、警察部長、愛川橋付近の河川管理の対策でありますけれども、河川管理者であります相模川総合整備事務所の話では、現時点においては、 その対策が必要ないというような判断がされているようです。しかしながら、家庭利用者の安全対策上、家計の対策は、まあ、必要と思われますので、今後も引き続き、河川管理者に徹底抗議申請をしてまいりたいと思います。
小倉君、はい、強く要望していただきたいと思います。それからまあ、この橋の上にですね、まあ、バリケードがございますが、まあ、撤去すべきではないかと思いますが、何か検討されているのか伺っていきます。
泉城亀瀬君、
橋の上のバリケードの関係でありますが、まずバリケードを設置した経過をですね、若干説明させていただきますが、相川主権もですね、大勢の方が、まあ、中津川での祭りや行楽に、まあ、自動車でおられます。そうした方々が、まあ、橋の上に止めてしまいまして、地元本川地区の皆さんや町の老人センターの車両が通行できなくなりました。まあ、日曜たびにですね、警察の方にご指導いただいたわけでございますけども、非常にそういった面で行楽客の方が、心ない方がおられまして、まっすぐに止めて、朝早くて止めてしまうということでですね、再三、何ヶ月も警察の人を煽ったわけでございますけれども、そういった中で、厚木警察署、あるいは地元の方と協議をいたしまして、まあ、やむを得ず、一致を置いて、バリケードしたということであります。まあ、その駐車につきましてはですね、また地元の方のお考えもございますし、そういったところを踏まえまして、また厚木警察署と協議してまいりたいと思います。
5番、小倉君。
早期に対応をお願いしたいですね。橋はですね、駐車できないということになっているようですね。それも昨日、警察署に行きました。そして、福音がですね、5.5 メートル以上あれば、センターラインを引くことができる。しかしながら、あの橋は、車道部分が4メートルということでありますから、まあ、駐車することはできない。駐車した場合はですね、違反で取り締まることもできるそうですからね、まあ、その辺の対応をですね、考えていただければ、まあ、いいんじゃないかなというふうに思いますね。まあ、次に、今、半原小学校の関係ですけど、まあ、この用地買収が遅れた周りに僕はよく分かったんですが、この買収に向けてですね、早期解決に向けて、まあ、積極的に進めていきたいという解釈でよろしいですか。
井口長、近藤君。
はい、井口長。先ほど、井上議員さんの質問にもご答弁いたしましたけれども、この予定中には、もう一部の地権者とは話し合いを行いたいというようなことで考えております。
小倉君。
はい、まあ、一応積極的にという解釈でね、よろしいですね。まあ、ありがとうございます。まあ、とにかくよくお聞きしたいと思います。まあ、そこでね、まあ、昭和の教育委員会のですね、理事者にはですね、もう早期買い上げ、まあ、できるようにですね、まあ、しっかりと取り組んで、まあ、いただきたいと思いますね。まあ、すでにですね、まあ、10年、経過しているわけです。まあ、地権者の方には、まあ、設計がね、あると思いますね。信条を十分に、考慮して、一日も早く、解決できるようにですね、最善の努力をしていただきたいというふうに、よろしいですね。よろしくお願いしますよ。それから、資料館の関係なんですが、まあ、耐久調査を行ってですね、まあ、移築は可能であるというような答弁でありました。そこでですね、まあ、移築する間なんですが、まあ、実はですね、雨どいが壊れておりまして、まあ、その部分が非常に傷んでいると思うんですが、とりあえずですね、まあ、これ以上傷めないためにね、やはり雨どいぐらいはですね、直してもらった方がいいんじゃないかなと思うんですが、いかがですか。
障害の自己紹介、斉藤君。
障害学者と。確かに、小倉議員さん、申し上げましたようにですね、雨どいが怖いと思いまして、その、主力がですね、外壁に、来れまして、そこが腐食をしているということでございまして、当時あれは取り壊して総務を済んだということでですね、維持管理があまりなされていなかった経緯がございます。
そんな形で今までも来てますけども、ここでですね、資料館についての、そんなあの内容をですね、内部で、調査する機関を設けております。本来はですね、ここで今やっていいのか、すぐ設置が可能なのかね、そういうものを含めた中でですね、ちょっと検討していきながら、というのをですね、どうしたらいいのか、ちょっとあの検討してまいりたいと思います。
ご覧、ご覧、ご覧、はい、早く検討していただきたいと思います。よろしくお願いしますよ。それから、まあ、リバースホームページの関係ですが、まあ、これは、答弁でですね、まあ、国や県の動向を見守りながら進めていきたいということで、まあ、ありました。まあ、これは、まあ、アメリカでね、開発された、まあ、制度で、まあ、ありまして、まあ、アメリカでは広く、まあ、普及をして、いるわけですね。まあ、日本で最初に導入したのは、東京、武蔵野市ですね。まあ、21年前に、福祉政策の一環として採用されたようですが、まあ、これまでにですね、88世帯が利用されて、まあ、いるようですね。先ほど答弁にもありましたが、藤沢市では、まあ、平成5年にスタートしたということで、まあ、あります。様々な課題、まあ、地下の辛口とかあると思うんですが、まあ、積極的にですね、導入に向けて、進めていきたいな、いただきたいというふうに思いますね。まあ、最後にあの介護保険の関係です。だいぶ時間がなくなってきましたので、対処していきますが、まあ、この介護保険制度ですね、まああのまあ、2期目に入るわけですけど、この中で、まあ、一部見直しが あるようですね。そこで、その中でですね、地方認定に関する、まあ、一時判定ソフトのですね、改定があるのかですね、伺っていきます。
刑事部長、亀田君。
刑事部長です。一時判定に、使用されるコンピューターにつきましては、希望性高齢者の要介護認定が、まあ、低く出る傾向があるのではないかと、あるいはあの、設立者のデータをもとに、まあ、作られた認定基準のもとに、在宅高齢者の要介護度が、まあ、適切に、まあ、反映されていないなどと、そういった問題点が、まあ、指摘されまして、厚生労働省では、平成12年8月に要介護認定調査検討会を設置いたしまして、一時判定の仕組みにつきまして、まあ、専門的、技術的な検討を行ってまいりました。要介護度を可能な限り正確に判定するには、介護の実態を正確に把握する必要があることから、平成13年に実態調査を行いまして、その結果をもとに、まあ、検証、分析を行った上で、一時判定用ソフトの改善に向けて、まあ、準備していくことであります。一時判定ソフトの改善内容といたしましては、調査項目につきまして、現在85の項目について調査をしておりますが、新たに6項目が追加され、今までの調査項目から12項目が削除され、全体で79項目となっております。要介護認定基準時間の算出は、5つの介護行為の分野、直接生活介助、間接生活介助、問題行動関連行為、機能訓練関連行為、医療関連行為に分けられておりますが、中でも直接生活介助は5つのケア内容、食事、排泄、移動、静養、入浴に分けて認定基準、まあ、時間が計算されておりますが、そのケア分類のうち、静養と入浴を統合して、清潔保持という新たなケア分類が設けられております。以上のような調査項目やケア分類の変更に伴って、要介護認定と基準時間をできるべくフローチャートも現行のものから変更されています。まあ、それらの改善結果、現行措置により適切な要介護認定ができるようなものになると言われております。
ご覧、俺君、ぜひ分かりました。まあ、
と地方の方が一番ね、認定の部になっております。その辺のところ配慮ですね、させていただきたいと思いますね。それからちょっと紙おむつの支給にちょっとお伺いしたいんですが、私もまあ金がね、お願いをしてまいったんですが、この紙おむつ支給をですね、また介護保険のメニューの中に入れていただけるのかですね、ちょっと伺っていきます。
よしかしょう、アイナコン。
紙おむつの関係でございますけれども、今はですね、支給につきましては、一般福祉政策ということで行っていますけれども、それをですね、年度から特別給付と介護保険の特別給付ということで、介護保険の運営協議会で、の中で測ってですね、特別給付に向いていくという考えで、今現在、受け付けております。
5番、小倉君。
はい、その方向で検討されているということで、なんとか一つね、お願いいたしたいと思いますね。非常に苦労されておりますので。それから、グループホームでありますとか、NPO でありますとか、こういった方向はですね、民間の力を借りなきゃいけないという問題もございますが、これからですね、ますますね、これから、その介護者、増えていくわけですから、なんとか早期導入に向けて、町としてもね、積極的にですね、積極的に、導入に向けて働いていただきたいなと思います。これは要望にしておきます。それから介護報酬の引き上げについてですね、なんか今国の方で動いているようなんですが、さらに介護、この訪問介護の方もですね、改定もあるようですね。今度は複合型がなくなるというようなことになるんでしょうか。
という課長、ありがとう
ございます。介護報酬の改定でございますけれども、今日のですね、神奈川新聞じゃなくてですね、朝日新聞でですね、だいぶ詳しく載ってまして、それをちょっと読ませていただきますけれども、まず、構造であるということなんですけどね、今、質問がありました、訪問介護の関係でございますけれども、現行ではですね、身体介護と家事援助、それと複合型の3個分に分かれておりまして、それをですね、身体介護、それと生活援助の2個分に分かれるという、そのような方向を提言しております。